はい、第65回はアフタートーク会ということで、この後ですね、ゲストに来ていただいてた、まみこさんと、普通にその振り返りの会話をしているところをお届けしたいと思います。では皆さんお聞きください。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ちょっと長くなっちゃいました。失礼しました。
いや、こっちも失礼しましたなんだけど、多分パウゼトーク最長じゃないかな。だって、
マジですか？いや。
1回目が30回超えてる、30分超えてるから。
ちょっと心配になってきた。
いや、大丈夫よ。もう慣れてるから、うちの、リスナーの皆さん。うん、
な
まあ。
かなか自分が喋るのは難しいものですね、またね。
そうなんだよね。やっぱり、あと私、よく怒られるんだけど、パウゼトークゲスト回パウゼ喋りすぎ問題があるので。
まあでもそれもコミュニケーションの一環というか、やっぱり違う考え同士、あるいはまあ同じ部分もあると思うんだけれども、それをぶつけて、じゃあどういう結果になるのかっていうのがないと、あんまり対話する意味がないからね。
でさ、一応事前の打ち合わせでさ、専門用語使った場合はこっちが聞き返すか、繰り返すからよろしくねっていうのは、いわゆる演技指導 したけど、まあ、それやると大体長くなんだよね。
まあね、
しょうがない。
まあしょうがないですね。
これはね、教員1年目で覚えた技法で、学生がキョトーンとすんだよね。あ、しまった、こ
そう、
れ、もう一回言わなきゃいけないんだ、みたいな。
そういう意味でやっぱり反応が見えるとやりやすいですけどね、
そうそう、
な
だ
か
か
なら か。
最近ズームで撮ってるのはそれもあって、音声だけだとさ、ふんふんとか言わないと伝わんないんだけど、そのふんふんがずれるんだよね、結構この音声でやってると。そうすると難しいから、めっちゃ顔芸してたでしょ、私。
見えました。
もとも
そう、
と
でも
顔に
そ
出ちゃうタイ
の、
プなんだけど、いつも以上に割ととか、す
学
る。
生さんも今オンライン授業でそれこそ苦労してるんじゃないかと思うんだけども、私もこの第3回で話したプログラム、結構各国から参加者がいて全部オンラインなので、非常に議論が難しくて、例えばその同じ単語を使っていても、その国ではそう捉えているけれども、自分たちのところではそういうふうに思っていないとか、そういう概念によるミスコミュニケーションっていうのは結構あるわけですよね。で、それを同じ場所にいると結構雰囲気とかも含めて察せられるんだけれども、オンラインでまあフラットに顔が出てるみたいな状況だと、まあ、気づいてもそのまま議論が流れていっちゃってタイミングを逃したりとか、まあ、本当になんか、コロナ禍ならではの新たなコミュニケーションの課題も結構あるなっていうのは思いますね。
そうだね。
まあ、なんかこれはそう、コミュニケーションでもよく言われることで、もともとそれこそ日本の場合は記者会見とかも、まあ、ほぼ政治家の場合、目の前にいる記者クラブの記者に向かって喋っているんだけども、実はそれがそのまま中継されていて、みんな見ているので、なかなかちょっとそこで距離感のギャップがあったりとか、伝わるつもりで伝わってないことがあるとか、まあ、そういうその手法が違うがゆえの課題みたいなのもあるね。
で、ちなみにアフタートークやろうっつったのはさ、なんか言いそびれたことが結構あるって言ってたけど、
そうね、うふふとか。
そもそもさ、あれだよね、まみこさんが公共政策大学院に出てること触れそびれたね。
あ、そうですね、そうですね。
ちょっと悪かっ
私は、いえいえ、公共政策大学院、大学はそれこそ法学とか経済じゃなくて外国語なんですよね。EU のことを研究してたんだけども、まあ、学部のレベルだけども、で、それでじゃあ日本でどうなんだろうっていう発想から公共政策大学院に行ったっていう感じですね。
いや、もう事前に話通してあるから言うと、実はちゃんと横田明美先生の方で、ヘルマンマミコさんをゲストで呼んじまおう企画があってですね、パウゼトークはその前哨戦っていうか、これ取ってさ、そのまま予習課題すればよくねって思ってたんだけど、長すぎるからちょっと予習課題じゃ長いんだよね。
論文を送ります。
そうしてください。いつも通り、エクストラでね。まあ、だから、ある意味ね、公開プレゼミだったんだよね、今回はね。私
そう
の
で
技
す
術と
ね。
してはね。
公共政策の領域も本当にどんどん広がっているものだと思うので、 あの学生さんにはぜひ視野を広く持ってもらいたいって言ったら変だけども、で特にこのメディアとかコミュニケーションに関しては日本、まあ、日本語でコミュニケーションする限りは日本国内だって思うかもしれないけれども、それこそこの情報に関する情勢っていうのは国外で起きていることの影響をもうねもろに受けているわけだし、あの日本も今外国人の方が増えていて、その方々にどうやってリーチするのかっていうのは非常に大きな問題なので、まあ、あのこれ日本国内であっても国内だけで完結する問題ではもうなくなってますよ。
そうだね、だからこそ、まあ、他の国でどうやってんのかっていうのも意味が変わってくんだよね。今までだと、その、ほら比較法法律学でその他の国のことを紹介するっていうのが、まあ、フラットにその独立して存在しているものとしての紹介で済んでたものが、同じ課題に対してこういうアプローチしましたって点でだいぶ接近するし、しかもそのね、その多かれ少なかれ母国語じゃない人がいるコミュニケーションって文脈になるともう同じ課題なので、そこまで来ると、
もうコロナなんてその最たるものだよね。なんか
しかもさ、なんかその広範さとさ、スピード感とさ、あとその要するにその受け取る側もさ、こういう内容だろうって予測が効かないんだよね。
だそのよく私が言ってるのは、ただ他の国のベストケースだけ見たところでそのまんま日本に持ち込んでも絶対に失敗するから、そこをちゃんとその認識あるいは理解する基礎知識っていうのは非常に今まで以上に重要になってるかなっていうのは思うんですね。あと体系的にその例えば施策の背景であるとかメッセージの背景っていうのを理解しないと、なんでそういう施策になったのかとか、なんで日本はそれが例えばできないのか、あるいは日本は違うアプローチを取っているのかっていうのが、まあ、なかなかちょっと見えづらいですよね。
そうそう、なんかね表面的なさ、こういうふうなことやってますよっていうのもさ、計画段階の報道なのか、その実施された後の報道なのかもう区別しないで報道されるし、で一回ドイツではこうらしいねってなると、そのいや実はうまくいかんかったんやけどみたいな話がついてこないっていうか、多分日本についても同じなんだよね。日本についても日本ではこういうふうにやってるらしいねっていうふうに言われることあるんだけど、いやあれ結局うまくいってないとか、
大いにありますね。
お互い様なんだけど、
まあ、結局新聞なりテレビなりにしてもその時点の切り取った記事が多いので、そこから長期的に追っかけるっていうのはなかなかやっぱり個人でずっと続けるっていうのは難しいですよね。だからこそ、まあ、だからこそそれをやる存在っていうのも必要なんだけども、まあ、でも
ちょっと真面目な話すぎて、ちょっともうちょっと不真面目な話しようよ。
不真面目な話か。そうそう。いやでも私としてはもう本当はあのぜひコミュニケーションと PR に従事する人が増えてほしいなっていう感じですね。
そうなんだよね。やっぱそれがさ専門職だって認識がないんだよ。
そうね、あの日本の場合広告代理店の存在はすごく大きいから、まあ、それもあるかなと思うんだけれども、コミュニケーションがね、なんか民間企業の、まあ、ものだとがやるものだと思われていることが多くて、もっとこの社会の根幹に関わるものですよっていうのがもうちょっと進んでほしいですね。
ね、
でもまた真面目になっちゃった。
もうね、まみこさんね、真面目になるからそれはいいんだけどさ、いやあれよね、本当今回さラッキーだったなと思うのが、いやまさかその東京都からその民間に行って、で民間やってる間に縁ができて国際結婚してドイツに来た人っていう、しかも同い年っていう、そのどっかで多分すれ違ってるだろうぐらいの距離感の人が、
いや本当に本当に、
こんな感じで出会えるとは思わなくて、いやだからコロナ危機で結構いろんなことあったけど、なんかこの状況でなんとか情報接種しなきゃいけないっていう、このツイッターでの在読法人の連帯感はすごかった。ちょっとびっくり
した。やっぱりね、情報をみんな欲していたしね。 なかなか。
いろんな背景の人がいるじゃん。たまたま本当に2年間の在外研究で来てる人だけど、一応法律はそのずっと現地にいた人よりは読もうとか読めるっていう人と、来たばっかりで本当にまだ英語圏で暮らしてるような人もいれば、本当に十何年住んでて、いや昔はこうだったのに今こんな感じだっていう差分が分かる人もいるし、すごいありがたいよね。
いや本当にありがたいですね。ツイッター普段出会わない人と本当に会えるから。うん、私もドイツ在住はまだ今度の夏で丸3年になるというところなんで、
私からすると
ちょっとだけね、そうそうだ、必ずしも私自身がドイツの専門家っていうわけではないんだけれども、そう、まあ、ただ日本の地方行政はまあ役人としてやっていたので、そこからその見えてくるものっていうのもあるし、まあ、だからこそ気づくこともあるし、まあ、本当にただ一方で私では気づかない話もいっぱいあるし、うん、それはありがたい、
ね、そう、だから駐在とかさ、在外研究で来てる人ってのは一定の目的と専門を持ってきてるから、やっぱその角度での切り込みはね、どの人よりも鋭いけど、生活実感とかさ、あるいはそのやっぱパートナーが母国として分かってるコミュニティとそうじゃないっていうのは結構やっぱ激しいしさ、差がさ
激しいですね。私自身結構やっぱり例えば政治家のコメントを聞いて、これはどういうニュアンスでこういうことを言っているのかってやっぱ分かんない、ドイツ語は分かんない言語だけじゃなくてニュアンスがやっぱり分からない、背景が分からないっていうことが結構あって、それはやっぱり聞かざるを得ないですよね。で一方で一人だけの聞いてても偏るから自分でもいろいろネットで見たりとかするわけだけども、まあ、ただそれもネットはネットの特性があるので、ネットだけ見て全てでもないし、まあ、本当にさっきポラリゼーションの話しましたけど、情報をどう入手するかっていうのはすごい難しいよね、
うん、だからさ、しかもそれが人の生き死にに関わるレベルっていうか、その、ね、ワクチン予約とかもオンライン化進めてはいるけど、それってオンラインできない人が、だからオンラインをできる人に頼れる人頼れない人の差が生まれてるとかさ、聞くしさ。
いや私結構ドイツで今回すごいびっくりしたって言うと変だけども、 SNS とかデジタル関係でのそのコミュニケーションはすごい量が増えたね、行われたと思うんだけども、日本だったら必ずデジタルディバイドの話が表に前面に出てきたと思うわけですよ。
それ一応背景を解説すると、2022年までに全ての給付関係の申請手続きデジタル化しなきゃいけないって法律上決まってんだよ。それはコロナの危機から決まってて、でもなかなか進んでなかったんだけど、コロナ危機でもうどうにもこうにもやらんと業務回らんみたいになって、それでもともとやることだったんだからこれでやりましょうっていう勢いがついた感じがするよね。
日本？ドイツ？
あ、ドイツ。
ドイツね。
うん、要するにそのオンライン通関受け施設 の、まあ、意味としてそのオンラインで全部その手続き完結しなきゃいけないっていうのが一応政府に対して義務だってことになったけど、それ具体的にやっていくのはやっぱね、テンポがバラバラだったんだよね、
うんうんうん、
だけどもうそうしないとロックダウンに対応できないっていうのは明らかになったので、その優先順位は州によってさまざま付け方あるみたいだけど、まあ、基本的にできるようにすると。
そうね、あと、まあ、基本的にそのトライアンドエラーが受け入れられているっていうところは結構大きいなと思っていて、
急に、ね、配ろうとしたら最初の1日で全部パンクしてもそれでも、それでも一応いいことになってる。ちょっと日本じゃ考えにくいよね。
日本じゃ考えづらいですね。
まあ、ドイツよくはないんだけどさ、それ問題になってるんだけど
ただそこら辺のなんていうか、まあ、行政の誤謬っていう言い方があると思うんだけども、まあ、行政もね失敗することは当然あるし、例えばなんていうのかな、外部要因が変わって判断が変わるってことは大いにあると思うんだけども、まあ、今回ドイツで言うとそこの切り替えの対応っていうのはそれなりになされていて、そこは柔軟でいいなと思いましたね。
他方でね、そのだからメッセージの話今回多めにしたけどさ、そもそもその根拠になってる 法令関係がめちゃくちゃ変わるので、
うん、
多分それについていくだけでも電話の人てめえワンやで、じゃあその切り替える前にどういうメッセージを発するのかっていう、その変わったこと自体のコミュニケーションというか広報と、その変わる前にどういうメッセージを発しておくかっていうレベルと、なんかその多層的になってる感じがしたね、すごくね。
うん、するするする、
ね、
で結局そのいわゆる制度が変更されましたよっていうところのさらにその結果であるあなたの行動はのに対する制約はこういうふうになりますよっていうところに、まあ、リソースが割かれすぎてしまって、
うん、
その前段のところにどこまでリソースが割けたかっていうのは、まあ、まさにちょっと課題でね。
でもなんかそれがさ、あのそこまでドイツ語わかるわけじゃない私にも見えてるっていうのが面白くて、
うん、
要するにそのちゃんとシュリヒトリヒというかその書かれたもので読めるんだよねドイツはね。
そうですね。あとフランスもやってるしドイツもやっててこれがいいなと思うのがその政府のホームページにいつあの何どういう決定をしましたかっていうのが、まあ、時系列でビーッと出てる
んです。これ本当ありがたい、うん、
そうそう後
で振り返ってちゃんとチェックできるっていうか。
そうそうそう。
だからで私が聞いたの話はいつの話やったんだっけみたいなのがちゃんと確認できるんだよね、
う
ん、
そうそう。それが非常にあの特にコロナみたいに現在進行形でどんどん進んでいくものに関してはありがたいですね。やっぱりどの主体が何を決めてそれがどういう影響があるのかっていう、まあ、基本的なところを抑えるっていうのが非常に、まあ、コロナの場合重要だったと思うんだけど、その基本的なことすらしづらい。
さそうしかも通達で出た場合にさその通達の何的に送られてるんだけどその政府のホームページで公表しないじゃん、
うん、
これ前からそうなんだけど、あの、
あと PDF で検索しても引っかかんないとか、
ね、引っかかんないし、あと一番問題視されたのはやっぱ東日本大震災の時、
そう、ね、
あのかなり現場のっていうかその役人たちはその緊急情報で対応できるとかしてくれてたしかなりやってくれたんだけども、それが末端まで届かないし後でチェックしようとしてもアクセスできないって状況がかなり続いちゃってて、いやだからやっぱ伝わんないと効果が出ないっていうのは本当にそうだよね、
うん、今回だからコロナに関してはまあ日本もね専門家の方々が発信をしようとしたりいろいろとあの官邸で専門のアカウント作ったりとかしてるんだなっていうのは見受けられますけど、まあ、そもそものあとはその受け手との信頼関係みたいな話もあるし、結果だけ伝えるコミュニケーションであってその判断のね前提が開示されるかされないかっていう問題もあるし、まあ、なかなか本当一筋縄ではいかないですよね。
そうそうそう、なんか理由つけるとその理由に拘束されると思ってるのがまずいんだよね。
うん、なんかね、うん、同じリンゴを見てても横から見てるのか上から見てるのか下から見てるのかっていうのでやっぱりおのずと見え方も結論も変わるわけで、まあ、そもそも私たちはこの横から見てるんですよとか上から見てるんですよっていうところを共有するところから始めないと、まあ、今は本当に市民も多様化してるので
そうそう
なかなか難しいですよね。
でなんか意見ある人もさ、いやそれはお尻から見ないと分かんない情報はこんなとこにありますよって言っていいのかどうか分かんないしさ、
うん
うん、
まあ、まだまだやるべきことはいっぱいあるなと思いますね。
う、うん、まあ、やるべきこともそうだけどこうやってまたつないでさ、よくほらお料理中継やってるじゃん。
そうね、
そうそうそう、またお料理中継やったりしながら今日の話の、ね、背景とかもなんか共有したいね。
そうね、あと、まだまだ本当
時差があってもね、あのこの昼あのね、ドイツ昼日本夜は行けるっていうのはもう感覚的に分かってるから、まあまた何かやりましょう。それこそ
そうですね、
国際結婚話もうちょっと掘りたい
なかなかね、地方公務員から民間企業に転職する人も珍しいんだけど、あの霞が関からは結構いるんですよ、最近増えてるからね、うん、そうそう。でも地方からはまだまだ少ないのと、でそこからさらに海外に出てったっていうのは、ね、またさらに少ないので、あの、まあ、私もちょっと経験をシェアできたらなと思います
。そうそうそう、あの結構ねパウゼトークも含めて結構そういうそのあの音声コミュニケーションしか残らないことの良さっていうのがあって、
うーん、
あのこんなんビデオで喋ったら恥ずかしいわってことでも音声コミュニケーションだといけるっていうのはあるんで、意外と。
そうね、いやそれこそ、あとそれこそ顔の認証データももう個人情報だからね、なかなか。そうそうそう、
難しいんだよね。あのだから、うん、あの例えばさ YouTube やってるから出てくださいっていうのは結構いろいろ考えること多いんだけど、音声だけだとまだやりやすいかな、
うん、 なんか音声、そうそう、まあ声紋ももちろんあるけども、うん、でも本当音声のソーシャルネットワークは、まあこの間ね、あの
クラブ
ハウスも出てるけど、うん、今後もどんどん増えるだろうねっていう話には。
いやでもさ、そう、まあ、クラブハウスとさ、ツイッタースペースで言うとさ、結構違うんだよね、やっぱり、いかやってみたら。その辺はちょっとパウゼトークで今度ネタにするわ。うん、
残念ながらそう、私クラブハウスが参加できないからアンドロイド勢なので。
ちなみにスペースでも、なんか今はあの、iOS でも必ずできるとは限らなくて、できるようになった人からなんだけど、あのアンドロイドは聞きにはいけるらしい。
うん、なるほどね。
だからそういう非対称性とかもあって、まあそれもそうだし、うん、なんかね、かなり性質が違う。それは私のクラブハウスのフォロワーの作り方とツイッターの作り方が違うのもあるんだけど、
うんうんうん
うん、なんかね、やっぱ SNS ごとのね、あのなんていうのかな、制度設計とそれに対するユーザーの反応っていうのは結構面白くて、
うん、
完全にどっちが本業かわからんみたいな感じ。
いや実際本当にあのそれこそインスタとツイッターが全然違うっていうのはよく知られてることだけども、うん、まあ、あのメッセージを出すにもプラットフォームに合わせていかないといけないし、
そうそうそう、
まあ、だからこそプラットフォーム側の権力が強くなってるっていう問題もあるんだけども、まあ、どこまで利便性というか乗っかって、どこからは自分が思い使いたいように使うかっていうコントロールの問題ですよね。
そうそう、いやだから今まで文字コミュニケーションしかなかったツイッターのフォロワーに
音
声で、
うん、
昨日結構長めにスペースやったから結構聞きに来た人がいたみたいで、あるコメントで、あのパウゼ先生があんなにパワフルな人だと思わなかったってコメントちょっとエゴさして見つけちゃってさ、あの、あ、そうでしたかと、私文字だけ見てるとそんなにパワフルに見えまへんか、そうでっかみたいな感じの気分
面白いね。まあ140文字の限界もあるのかもしれないけどね。
そうそうそう、あと分配をね、意図的に変えてるからね、すべてのコミュニティ、
うん、
もうちょっとほわほわした、ね、まあ、自分の素顔ってのも分かんないよね。そのこのコミュニケーションではこういう切り取り方になるし、であと私の師匠筋の先生の一人は日本語で喋ってるテンションとドイツ語喋ってる先生が全然違う人がいて、一回聞いたんだよ、先生に、先生なんでドイツ語だとそんなに元気っていうの、テンションが1段階2段階高いんですかって聞いたら、そうじゃない、ドイツ語は喋れないって
でもそれは分かるような気はする。私もなんか、まあ、英語で喋る時の自分と、あの、まあ、私はフランス語がもともと専門なので、うん、フランス語で喋る時の自分と、まあ、ドイツ語で喋る時の自分はやっぱりちょっと違う気がするし、あ、日本語もか、うん、あとそのプロフェッショナルな文脈で喋ったりプレゼンをするときと、まあ、フラットに、ね、友達と喋ってるときで当然特に女性は違うんじゃないかなっていう気が、うん、するね。割となんかちょっとね、場合によって武装しなきゃいけなかったりするしね。
だからあのアイコンあるじゃん、あれも2案があって、うん、あのふわふわの熊の作者の原田みどりさんって方に現在のアイコン書いて、ツイッターのアイコンね、このパウゼトークのアイコンはあの岡野さんに書いてもらったやつなんだけど、
うんうんう
ん、どんなアイコンにするか結構悩んで、
うんうん、
やっぱ直前にちょっと軽い炎上騒ぎがあったもんだから、
うんうんうん、
あんまりホワホワしてる感じちょっとキリッとした感じでもいいんじゃないかって言って、うんうん、今のちょっとあのエヴァだかパズーだかよく分かんないちょっとキリッとした感じの、しかし
かっこよさ
呼びない、ね、かっこいいけど二頭身みたいな感じのアイコンになったんだけど、うん、
いやでもありますよね。
そうね、どう見せたいかとかもね含めてね、あるよね。
うん、もう本当、まあ、難しいところよね。
うん、いやでもなんかやっぱもう特にね、同い年の人とこうやって話す機会が増えると、 あの文教君はこうそう言ったんだとか、そんな感じに思う時があって
そうね、あのいろいろ分岐点があるから、
そうそう、
特に女性の
出身的な属性は近いから、
うん、そうね、
うん、そうかそっち行ったかみたいな
私もそれこそ本当にあの公共政策大学に出て民間に行った友達ともまた違う、まあ、キャリアというか人生だし、うん、そのまま役所に残ってる人とももちろん全然違うし、そうそう、転職して、まあ、民間企業に行ったわけだけども、そこにまだいる人とも違うし、まあ、本当ね、面白いですよね。まあ、それをどう生かしていくかっていうのが私の今後の課題なんですけどね。
まあね、いろいろ見えたから幸せになれるかっていうとそうでもないっていうのが さっきの伝えさ、多分3つ目の結論ではあるんだけど、まあ
そう
ね、
ね。
まあいいじゃん。いや、そういう人が伸び伸びできる方が楽しいと思うんだよな。
そうね、それは本当そうですね。そうそう。だから、もっといろんな人材が、それこそ役所の内部もそうだし、まあ企業もそうだけど、増えて、内部でもそういうちょっと、なんていうの、1言えばみんな10わかるみたいなだけじゃないのがどんどん増えてくるといいなとは思いますけどね。まあもちろん、全部の組織がそうじゃないんだけ
だから、今のさ、大学生が、なんかデジタルネイティブっていうか、その、大学の体験自体の過半が、こういうデジタル化されたというか、サイバーなレベルでのコミュニケーションになってるって人が増えたときに、そっちの文法とか、そっちの文脈も得意って人が増えていったときに、その、サイバーであれば、割と、ローコストでできるコミュニケーションをうまく使って、経験を積んでいくような人が増えていくと、ちょっと変わってくることはあるかもしれないね。
情報のそれこそなんか入手経路も全然違うわけだし、例えば動画をね、なんかみんなもう YouTube でどんどん見て勝手に自習してるみたいな人もいっぱいいるわ
だ
け
から
で。
さ、よく反転学習って言うんだけど、こ れ、前の回でもちょっと別の先生って言ったことあるけど、その先に動画とか、そのオンデマンドコンテンツで勉強させて、リアルである、合う部分は、そのインプット型じゃなくてアウトプット型の学習をさせましょうっていう思想があるんだけど、なんか反転学習がさ、ある意味、その人と人とのコミュニケーションでも起きてるなって気はするよね。
確
こ
か
うやっ
にね、言われ
て、
てみれば。
ポッドキャストにしろ、YouTube にしろ、あるいは Twitter にしろ、何らかの形で発信している人がいたら、この人ともっと話したいけど、そもそも付き合っていい人かしらとか、どういう観点で話を振ったらいいのかしらっていうのを先にやっぱそのアカウントで勉強するじゃん。で、
する
勉
す
強
る。
した上で、こういうの読みましたけど、この続きを教えてくださいってところからスタートするっていうコミュニケーションがやっぱ、私はもともとずっとブログとか、ツイッターやってるから、あのパウゼさんですねって感じで、その2歩目から始まるってよく言うんだけど、でもそれがなんか一般レベルでも増えてきてるかもしれないなと思った。
そうね、まあ要するに陳腐な言い方をするともうこの時代っていう話になるし、まあ会社に縛られない活動してる人も増えてきてるから、そうするとますますそういう形になるよね。あとコロナで、まあ、唯一とは言わないけど、一番良かったなと思うのが、それこそ国外のシンポジウムだったり、国外の人の情報を取るのがすごいたやすくなったというか、そ
そう
の
だね。
ハードルが下がったっていうことが
普通
結
に
構
ツイッ
大き
ター
い
で
な。
さ、今から1時間後に読書会あるから来てくれっていうのをさ、超有名教授が、ソロブ先生が流してて、ちょっとドイツだと深夜に入る時間だけど、1時間だから行くかっつったら、もうなんかその読書会30人ぐらいしかいなくて、ズームで。で、普
贅
通に
沢な
話
空
も
間。
できたし、ひょーって思うよね。
いやいや、本当、専門家とのまさに距離が何ていうのかな、近く取れるっていうのもすごい贅沢なことよね。
贅
なんか
沢だし、
昔はわ
専
ざわざね、
門
なん
家
か。
の時間を奪いすぎないで済むっていうか、本当に正味の部分だけ時間いただければ話ができますみたいになるので。
まあね、そこをめぐってなかなか難しい事態も当然コミュニケーション上の課題も起きてはいるけれども。まあ、大多数の人はね、うまく使ってるんじゃなかろうかという気はしますよね。
そういうふうなままでいたいよね。そのちゃんと教
そうそ
授している人が一定数いて、いろんな意見があってっていうのが、このまま続くといいんだけどね。
う。そうそう。だからまあ、そこの本当にネガティブシナリオをどう避けるかっていう話になるわけですけどね。
まだ真
そう
面
そうそう。
目なんだ。いや、そろ
ね。
そろ腹も減ったから、これからすっか。
そうしましょう。また
お疲
や
れ
りま
様。
し
じゃあ、ま
ょう。
たちょっとね、オンラインでお互いのレシピを交換しながら。
ドイツの美味しいものを日本に帰ったパウデさんに見せつけるというミッションがありますからね。
じゃあ、日本で仕入れた、和洋折衷、何でもござれの美味しい料理をだな、見せつけて、あんまり見せつけると、お前、遅れって言われるやつがいるか。
もう日本の美味しいものをコロナ中に見すぎて。
そう、ひどいんだよ。なんかさ、いろんなコンテンツ流れてくるとさ、もうなんかね、YouTuber とかでしれっと小松菜とか、生卵とか使ってるとさ、その生卵っていうのがこっちで手に入んないんだとか思ったりするけど、
そう
い
ね、
いもん、こっちはもう白アスパラガス茹でるもん、みたいな感じだよね。
白アスパラガスと本当にパンとみたいな、
そう、ね、
じゃがいもはうまいぜみたいなね、なんかステレオタイプにはまっちゃうけど、
だからじゃがいもがうまい国でやあのダイエットをすることがいかに大変かっていう話で、
うん、本当に本当に、
まあ、鶏肉もうまいからいいんだけどね、
そうね、まあ鶏そうそうね、
またね、あのサラダチキン改良版ができたんで、今度またレシピ教えるから、また近いうちやりましょう。
ぜひ。
ということで、じゃあ、アフタートークって、僕いつもこんな感じで喋ってるんだけども、あの 3回分は予想行きの声で喋ってましたっていう、まあ、そういうことでありまして、まあ、あこんな感じで。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ、またね。
またまた。